耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第752回3月2日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん法則と言ってですね、身の回りに法則あることに気づいてますでしょうか。例えば円の面積の求め方πr 事情、これはね皆さん覚えたと思うんですけども、このね円周率かける半径かける半径みたいなね、覚えてない人はねやっぱりその円の面積って、ね、求めるの大変なんですよ。でも覚えてると面積を求めるのはすごい楽。こういう風にですね、法則というのは僕らの考え方をショートカットしてくれるというですね、特徴を持っています。数学のね普遍的な法則以外にもね、マーフィーの法則みたいにですね、ユーモア溢れる法則もありますけれども、今回紹介したいのはですね、様々な法則とその活かしどころを紹介した一冊です。主にですねビジネス系職場で使える法則に、特化しています。僕らの生活とね法則というのがどれくらい緊密につながっているのかよくわかると思いますので見てみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ております水野俊哉著、知っているようで知らない法則の取説という本です。著者の水野俊哉さんは経営コンサルタントとして、数多くのベンチャー企業の経営に関わりながら、世界中の成功本やビジネス本を読破し、様々な成功法則を研究されている方です。著書のですね成功本50冊勝ち抜け案内なんていうのはねベストセラーにもなっています。そして今回紹介する本、知っているようで知らない法則の取説では、ビジネスから日常生活にまで絡んでいる様々な法則、これをですね、心理学的視点とか行動経済学的視点を通して解説してくれています。その上でですね、この法則を活かして成功へのコツというのもねアドバイスしてくれていますので、まさしくね法則の取説という感じの本なんですけども、どちらかというとですね、やっぱりビジネスで活かせる法則が多く紹介されている印象でした。一応ね、まとめているそのパートっていう形なんですけど、小別構成見ますと、職場の法則、仕事の法則、ビジネスの法則、勉強の法則、心の法則、成功本の成功法則、ということになってるんですけども、では今回新刊ラジオでは、皆さんがですね、職場で今すぐ使えそうな法則を、ドラマでご紹介しようと思います。では、どうぞ。条件付けとウィンザー効果。
最近課長が飯をおごってくれないんだよな。前はあんなによく連れてってくれたのに。成績的には悪くなってるわけでもないんだけどな。なんとか頑張りますか。結果を出せばいいんだしな。
よう、マキ、どうだ、昼飯でも一緒に。今日はおごってやるぞ。
え、本当ですか。
おう、最近何かと頑張ってくれてるからな。たまには俺からのご褒美だ。
ありがとうございます。頑張ってよかった。
で、何が食べたい。何でもいいぞ。
じゃあ、お言葉に甘えてうなぎなんぞを所望しても。
たは、そういうところは相変わらずしっかりしてるな。
部下を褒めるにしてもコツがあります。褒める際に必ず報酬が与えられるとどうしても慣れてしまいます。それが当たり前になってしまうと頑張りがいや報酬への喜びが弱まるもの。そこで報酬を何回かに1回と突然減らすことで、慣れさせずにもう一度認められたいという気持ちにさせ、やる気に火をつけるのです。この心理状態に導くのが条件付けという法則です。
ああ、マキ君。
はい、何ですか課長。
いやな、さっき企画部の野田君に会ったんだが、彼が君を随分褒めててな。
え、野田さんがですか。
君は随分気が利くし、何より出すアイデアが魅力的だと言ってたよ。結構評判がいいみたいだな。
あ、いや、ありがとうございます。なんか外部の人に言われると嬉しいっすね。
だがな、俺はまだまだだと思うんだ。君に何かを任せるのも正直不安が多い。
え、ああ、すいません。
だからこそだ、慢心せずに今以上に頑張れよ。君の長所は間違いなく武器になるからな。油断せずに磨き続けろよ。 そうすりゃ俺なんてすぐ追い越せる。
課長、はい、ありがとうございます。
褒める際、本人を直接褒めるよりも第三者の言葉として間接的に伝えると効果が高まる法則があります。これをウィンザー効果と言います。この法則は一旦あえて落としてから再度持ち上げることでより効果的に作用するのです。小さなミスが惨事を招く、ハインリッヒの法則。
うわっ、これはひどいな。
ん？どうした？
ほら、昨夜の旅客機の墜落事故。あの機体作ってた会社ってさ、前からいろんなトラブル起こしてただろ。でこの事故だよ。ついにやっちゃったって感じだよな。
ああ、雑な仕事してたみたいだよな。きっとさ、表立ってないだけで細かいトラブルとかミスってたくさんあったんじゃないかな。
おい島君、君またここの表記間違ってるじゃないか。こんな初歩的ミス何回起こすんだね。
あー、すいません、すぐに直します。
あいつもいつかでっかいミスやらかすんじゃないかな。
一つの重大事故の裏には29件の軽い事故があり、その裏にはさらに300件のヒヤリとするようなうっかりミスが存在する。これがハインリッヒの法則です。ちょっとしたミスでもきちんと改善防止策を打たず放っておくと、やがて取り返しのつかないことにつながりかねません。その危険性は職種を問わずあらゆる職場に潜んでいるのです。反対者は正面に座る、スティンザーの三原則。
私はそのやり方には賛成しかねますが。
だったらもっと建設的な案を出してくださいよ。
はあ、今日の会議は辛い。そもそも初めからこの二人は臨戦態勢なんだもんな。お母さんが星さんの正面に座ったから嫌な予感がしたんだよ。本来の進行役の和田さんは頼りないしな。雑談しちゃってるもん。
私は星さんの意見に賛成ですね。
小野さんは明らかに星さんを応援してるな。他にも何人か賛成派がいるみたいだし、数で雰囲気盛り上げて反対意見を抑えるつもりなんだろうな。
で、君はどっちに賛成なんだね、マキ君。
え、あ、いや、その、すいません。なんで俺に振るんだよ。辛い。
会議などにおいて反対意見の人は相手の正面に座る傾向があり、賛成意見の次には反対意見が出やすいと言われています。そして議長のリーダーシップが弱いと正面の人と雑談が始まり、強いと隣とひそひそ話が増えるという3つの法則があります。これをスティンザーの法則と言います。席に着いた時点で会議の展開がいくらか予想できるわけです。そして反対意見を封じ込めるためにはバンドワゴン効果を利用し、仲間を用意した上で後押しさせ、反対意見が出にくい雰囲気を作れば会議の主導権を握ることができるのです。
はい、というわけでね、法則の一例聞いていただきました。まあ、皆さんもですね、法則は知らなくてもね、こういった体験はねあるんじゃないでしょうか。まあ、今度ぜひですね、会議の時にね、席順とか見てみてください。こういった法則、覚えておくと何が便利かというとですね、理解してうまく使えるようになると、この最小の労力で最大の結果を得られるようになるんだそうです。まあ、物事を自分の思うように動かしたり、まあ、周囲の印象アップを期待できるようになるというわけですね。そしてですね、こういった法則知りたいなと思った人のためですね、この本ではただその法則を紹介するだけじゃなくてですね、まあ、どのようなシチュエーションで役立つかというのをレクチャーしてくれる構成になっています。まあ、法則のより効果的な使い方を解説してくれる、まさに取説なんですけども、まあ、個人的にはね、結構この法則をこういうふうに使うのかなんてものもありました。 例えばですね、評価を継続させるコミットメントと一貫性、このあたりはまあ普通なんですけども、ランチェスターの法則というですね、もともとこの戦争で生まれた法則をですね、会社規模で戦略を変える法則というふうにね、活かしていたり、また売れる営業マンになるためのメラビアンの法則、これ本来は心理学ですけど、で、あとユニフォーム効果など、まあとにかくね、たくさん紹介されています。で、もちろんですね、仕事だけじゃなく、勉強の法則、心理作用の法則など、まあ、一般人に通じるものも載っていますので、まあ、読み物としても楽しめるでしょう。まあ、本当にですね、この本、多くの法則が紹介されているので、法則とかそういうね、もの今まで興味がなかったという人はちょっと難しいかもしれません。まあ、ですがね、トリセツですから、初心者の方はですね、まあ、常に持ち歩いてですね、このトリセツがいらなくなるまでですね、この法則覚えて、そして使ってみてください。といったところで、書籍情報です。知っているようで知らない法則の取説。水野俊也著。徳間書店より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました法則の取説いかがでしたでしょうか。まあ、取説と言いますけどね、法則の入門書と言っていいかもしれません。勝間和代さんのね、フレームワーク力なんかもそうでしたけども、この本はですね、より多くの法則を紹介していますが、参考資料とかですね、その著書のね、名前なんかもね、結構その引用文献がきちんと明示されてるんですね。なのですね、多分著者の水野さん、まあ、法則をね、読んで、その法則がその人生に役立ってるって言ってましたけど、やっぱりその自分でもぜひ勉強してくれというねメッセージなのかななんて思いながらこの本を読んでおりました。まあぜひですね、この取説を手にですね、法則マスター目指してみてはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。